それでは今日は第二コリントへと入っていきます。第二コリントの一章をお開きください。コリント人への手紙の第二です。コリント教会っていつ頃できた教会かってご存知の方います？コリント教会は紀元今2016年ですけれども、紀元51年から52年にかけてできた教会です。イエス様が十字架にかかったのが紀元29年30年31年あのあたりだとして、それから20年経ってできた教会、それもパウロの宣教によってできた教会がコリント教会であります。そのまま第二コリントの一章開いておいてください。でその紀元51年52年に教会が開拓されました。そのことが使徒の働きの18章の1節からずっと書かれています。パウロがアテネを去ってコリントへ行ったから始まるところですよね。18章の1節にありますけど、面白いですよ。コリント教会の開拓はここからです。これが紀元51年から52年にかけての出来事です。そして多くのコリント人も聞いて信じバプテスマを受けたっていう8節の御言葉、ここからコリント教会が生まれました。でそのコリント教会がそれから3年経ってですね、55年に第一コリントの手紙書かれてますけれども、3年間で大きく急成長したんですが、3年間でどんな教会になったかをずっと見てきましたね。第一コリントを一緒に読んできましたけれども、3年間で賜物精霊の働きがもう豊かな教会になりましたと同時に、3年間でこんなめちゃくちゃな教会になったのかっていうところも見てきたことであります。しかし聖徒たちって呼ばれてるんですよね。コリントの手紙第2の1章1節、神の御心によるキリストイエスの使徒パウロおよび兄弟テモテから、コリントにある神の教会並びに赤や全土にいるすべての生徒たちへ。すごいですよね。パウロの宣教旅行でできた教会ですよ。でもパウロは神の教会だって言うんです。私の教会って絶対に言わないんです。パウロ先生の教会とも言わないで、神の教会だ。そしてこのコリント教会、3年間で問題が起きて、そして第二コリントも同じ55年頃に書かれています。あんまりね期間は空いてないです。ちょっとだけ空いてます。もう期間はそんなに大きく空いてないです。ですけれども、この神の生徒たちへ、すべての生徒たちへとパウロは愛を込めて呼ぶんですよね。もうちょっと続けましょうか。コリント人への手紙の背景もうちょっと話しましょうか。でさっきのコリント教会を開拓した後、18章の22節に行くと、その宣教旅行を終えてアンテオケっていうアンテオケに帰っていくんです。アンテオケが母教会ですから、パウロのアンテオケに帰っていくんです。宣教して帰っていくんですよ、母教会に。それ基本です。宣教学の基本ですけれども、宣教旅行を終えてアンテオケに帰っていきます。そして第3回目の宣教旅行にまたアンテオケから使わされて派遣されていきます。その後その第3宣教旅行はね、エペソを贔屓するわけじゃないんですが、長くとどまるんです。3年間エペソにとどまります。それが19章の1節から41節にずっと使徒の働きに書かれています。でその滞在中、エペソにいた時なんです。第3回目の宣教旅行中のエペソにいて3年とどまって、紀元55年頃にエペソにコリントから3人の人が来たんです。質問を持ってきたんです。コリントで救われたんですけど、パウロ先生でコリント教会ができました、感謝しています、でも分からないことがいくつもあって、でこう私たちの教会でこういう問題が今起きてるんですがっていう質問を持ってきたのが、先週読みましたか、17節にありますよね。第一コリント16章の17節、先週読んだところ、ステパナとポルトナトと赤い子が来たので私たちは喜んでいます。 なぜなら彼らはあなた方の足りない分を補ってくれたからですとあります。ステパナ・ポルトナと赤い子が来て、そして質問をして、パウロがそれに対して手紙を書いて持って返させた。これは第一コリントの手紙ですね。そしてその後エペソからじゃあコリントに行こうって言って、第三選挙旅行の間にコリントに行く2度目の訪問をしています。でもこれは聖書の地図とかには書かれていません。なんでかっていうと、聖書の中に書かれてないからなんです。記録として残っていないんです。でも残っているところ、第2コリントの中に、今度読んでいきますけど、2章のところで読んでいきますけど、2度目の訪問をして失敗に終わっているところが出てきます。2章の1節に、そこで私はあなた方を悲しませることになるような訪問は二度と繰り返すまいと決心したのですと言って、この訪問が大失敗に終わっていること、そして苦しみを与えていること、そして5節には、私を悲しませたってありますよね。私を悲しませた、それで教会全部を悲しませたっていう、おそらく教会の中の誰かが大きくパウロに対して攻撃を仕掛けたというような事柄が起きて、でパウロは本当に短い訪問です。この2度3年間エペソにとどまっているのと比べると、本当に短い訪問をコリントにして帰っていきます。で今日は全然開きませんけども、12章、第2コリント12章14節には、3度目の訪問の準備ができているっていう見言葉があります。だから2回前ちゃんと言ってるんです。1回行って開拓して、そしてエペソにとどまっている時に来てくださいって、分からないことがあって手紙を書いて、気になったのでコリント訪問をして2度目、そして3度目行く準備ができているって記しています。そして涙の手紙を書きましたっていうところが聖書の第2コリントの中に出てきています。そして涙の手紙の後ですか、第1コリントが1通目、涙の手紙が2通目、第2コリントが3通目の手紙になります。涙の手紙は残ってません、なくなっていますので、第2コリントが3通目の手紙が第2コリントとして残されています。これがコリント人への手紙が書かれている背景なんですね。でこのコリント人への手紙がもう一回さ、この間言ってめちゃくちゃ言われて帰ってきたけど、でコリントの教会をもう一度手紙を書くって言って書いてるんです。それが第2コリント1章1節、さっき書きましたけど、コリントにある神の教会へ、そして全ての生徒たちへっていうふうにして書かれている。もうこれだけで全ての生徒たちへの意味が大きいでしょ。嫌われても迫害されても罵られても失敗に終わった訪問があっても、それでもあなたたちは生徒だって疑わないんです。疑い続けない、もう絶対疑わないんです。キリストを信じて告白しているコリント教会よ、恵みと平安があなた方の上にありますようにで祝福してるんです。2節で、そして3節からこれ称栄って言いますけど、神の栄光を褒めたたえる賛美が始まっていきます。私たちの主イエスキリストの父なる神、慈愛の父、全ての慰めの神が褒めたたえられますように。ここで慰めの神という、今日慰めの神ということについてお話をしますけれども、慰めの神という言葉が出てきます。1章から多分7章だったと思います。ちょっと間違い、覚えが曖昧で申し訳ないですが、7章までは慰めがたっぷりです。ほとんどこのコリント教会に足りなかったであろう、あるいは欠けていたであろう慰めが豊かに取り継がれていきます。それが第2コリントの手紙の特徴の一つになっていきます。私たちの主イエスキリストの父なる神、慈愛の父、すべての慰めの神が褒めたたえられますようにと書かれています。慰めるっていう言葉を今日もちゃんと覚えていってほしいと思います。慰めるっていうのはパラカレオっていうギリシャ、これは覚えなくていいです。慰めっていうのはパラクレトスって言います。ギリシャ語を別に覚えることはないんですが、でもこれを私ちょっと言わないとピンとこないところがあると思います。パラっていうのはこの間も言いましたけど、そばにという意味があります。でカレオとかパラクレートスのクレートスというのは呼ぶとか、クレートスは呼ばれたものという意味があります。つまりそばに呼ばれたものというのが慰めということなんです。もう一回言いますよ、そばに 呼ばれたものっていうのは慰めっていう意味なんです。聖霊は慰め主ってヨハネのところにも書かれています。あれパラクレートスっていう言葉が使われています。聖霊はそばに呼ばれて私たちと一緒にいる方なんです。他にもありますよ。ちょっと駆け足になるので後で分からない本当に知りたかった後で聞いてきてほしいですけど、第一ヨハネのところには、第一ヨハネの2章のところにありますよね。私たちを弁護する方がいますってあるでしょ。イエス・キリストがその方であるって書かれてますよね。あれも弁護士の弁護する方っていうことはパラクレトスです。パラクレトス、そばに呼ばれた方。なんでそんな弁護士とかって訳しちゃうのっていう言葉なんですけど、このそばにいる方っていう言葉は慰めっていうふうにも使われたこともあれば、もう一つは施設弁護人、プライベートな弁護人のことも当時は表す言葉でした。ですから私たちには私たちを弁護する方がいます、私たちのそばに一緒にいてくれる方がいますっていうことで弁護士弁護人という言葉が使われています。その言葉は、ヨハネの、ね、13章のところにも書かれています。ヨハネ13章の15節にも書かれています。パラクレートス、慰め主、そしてそばにいる方、弁護してくださる方であります。ということはですよ、私たちの神は慰めの神です。どういうことか、私たちと共にいてくださる神だということです。もうちょっと言いましょうか、私たちのそばにいてくださるお父さんだということです。私たちの弁護をしてくださり、私たちが欠けているところ、間違っているところを弁護してくださって、こいつは間違っていないって味方になってくださる方だということです。このお父さんは慈愛の父だと書かれています。この慈愛の父って優しさの父、親切の父ということですが、一緒に苦しむ父という意味でも捉えることができます。そばにいてくださり、一緒に苦しみを共にしてくださる父です。私たちのために犠牲を払ってくださるお父さんです。お前が払えよって言わないんです。私がお前のためにと言ってくださる父であります。この父は慰めの神、パラクレートスの神様です。パラクレートスというのは一緒にいてくださる方、呼ばれたらそばにいてくださる方です。つまり私たちが呼べば、主の御名を呼ぶ者は誰でも救われるとありますけれども、呼べばそばに来てくださる方であります。どんな呼び方でも来てくださる、父よと、イエス・キリストの父よと、私たちのお父様よ、愛する天のお父様、イエス様、イエス・キリスト様、聖霊様、あの時私を救ってくださって語りかけてくださった父よ、私を変えてくださった父よ、聖霊なる御神よ、御御神よ、三一の神よ、ホーリートリニティの神様よ、私たちの天の父なるお父様って呼べばそばにいてくださる方であるということを今日は覚えていたいと思います。それで4節、神はどのような苦しみの時にも、どのような苦しみの時にも、どんな種類の苦しみの時でも呼べば私たちを慰めてくださいます。4節にあります。どのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいます。どういう苦しみがあるでしょうか。パウロにとってみれば伝道に伴う苦しみがあります。それは外的な苦しみで言えば困難だったり迫害だったり病気だったり怪我だったり、知らない土地の水を飲まされたり、知らない土地の虫を食べさせられたり、それでお腹がしばらく治らなかったり、それも苦しみであります。神はどのような苦しみの時にも、外的な苦しみにあっても私たちを慰めてくださいますし、もう一つ、もうちょっと言いましょうか、パウロの受けた苦しみ、伝道に伴う苦しみは外的な苦しみだけではありません。伝道に伴う内的な苦しみがあります。恥だったり落ち込みだったり霊的な攻撃であったり、どうでしょうか、体験された方多いと思います。伝道に伴うって言ったの分かりやすいからです。今日のチラシ配布一つだって外的な苦しみと内的な苦しみの両方が味われたかどうかは分かりませんけれども、そこに存在しています。なんと暑い日にでも雨が降らなくてよかったっていうわけですよ。こういうのはね、ノンクリスチャンには分かりません。だけれども外的な苦しみとともに、あるいは なんでそんなこと言われなければいけないんだっていう言葉がもしかするとあったかもしれない、かもしれないですよ。まあ覚えてらっしゃらないと思いますし、人の言葉にいちいち心を止めてはならないって聖書にありますから覚えてらっしゃらないと思いますけれども、しかし時々私たちはそういう内的な苦しみに落ち込んだりすることがあります。人の言葉だったり攻撃だったり傷つくことだったり、ああどうして自分はというような問いだったり、こんなことをしているんだろうか、もうやめてしまいたい、どっかに行ってしまいたいというようなことは、伝道にはどうでしょうか、宣教師には絶対一緒にあると思うんですよね。私は、まあ、私が知っている宣教師そんな多くはないです、そんな多くはないですよ。でもな、今まで会ってきた宣教師何十人か話をしてきて、もうどこかに逃げてしまいたいというような思いを持った牧師や伝道師や宣教師たちは私は多かったんじゃないかなと思います。しかし神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいます。一緒にいてくださるということです。でもその慰めはいくつもの手段を主はお持ちだと思っています。私は今日2つしか黙想する中で与えられていませんけれども、一つは人間を用いてです。これ大切なんです。市場教会はピンとこないかもしれません、私と神様の関係って言っちゃって人間を全く無視するようなところが時々見え隠れしますから。でもね、7章の6節見ましょうか。第2コリント7章6節、いやいいんですよ、私と神様、それすっごいエネルギーですけど、でも人間を排除しちゃってはいけないですよ。7章の6節、第2コリント7章6節、なんて書いてありますか。7章6節、皆さんで読んでみましょう。しかしから3、はい。テトス。あのね、気落ちしたものっていうのは、これあの英語の聖書とディプレッションという言葉が使われてます。うつとかっていう言葉と一緒です。もうやる気がなくなってしまったもの、動けなくなってしまったものを慰めてくださる神は、神秘的な超自然の力を通して癒すことももちろん慰めることもできますが、しかしこの場合神様は人を用いてテトスを使って私を慰めてくれたってパウロは言うわけです。慰めの方法の一つは人間を用いてです。気落ちしたものを慰めてくださる神様は、そうした人々のそばにいてくださるんですが、それを目に見える形でテトスを送ってあなたを慰めてくださる。あなたのそばにクリスチャンを送ったり、ノンクリスチャンもあるかもしれない、私は神様は何でもできるお方だと思うんですから、人間を助けとして送って超自然的な介入もできますけれども、主はでも自然を使ってあなたを慰めてくださるということを今日一つ覚えていただきたいと思います。私もチサがそばにいてくれて、彼女は超自然的な人間でもないし、見つかりでもないですよ、霊的な被造物でもないです。神に作られた一つの肉であり、被造物です。彼女がいてくれたことでどれだけ慰めを受けたことかって思うことがいくつもあります。皆さんもそうかもしれない、家族ではないかもしれない、家族だったらいいと思いますけど、家族でなくったってあなたのそばに誰かが来てくれたテトスによって私たちは慰めを受けることができます。それは神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいますとあります。そしてもう一つは聖霊の働きです。これはもう超自然です。聖霊が私たちが忘れていたことを思い起こさせてくださることを通して私たちを慰めてくださいます。これはね、あなたが忙しくったって起きます。往々にして起きるのはあなたが何にもしていない時です。私はそう思います。私はただ神の前にただ座るだけっていう時間の時に神様はあのこともこのことも思い起こさせてくださる。あるいはあなたが歩いている時に、散歩している時に、私時々あります、散歩をしてながら歩いている時にもうあのスキップしたくなるような、まあ、ハレルヤスキップしたくなって、もうあれですよ、あの要注意人物発見みたいななんだっけあれ、ちさなんだっけ、あの あ、そうです、不審者情報、いや、ならないです、なってないですよ、なってないはずです、知さんのところにメールが来ますから、で、なんか、あのひげの男性がスキップをして歩いていたみたいなのは、入ってませんから、今のところ、私、大丈夫ですけど、もうそういうことありますよね、精霊がですよ、忘れていたことを想起させてくださる、思い起こさせてくださる、ああ、そうか、私は愛されてるんだ、ああ、そうか、私には精霊があるんだ、ああ、そうか、私は罪許されているんだ、しかも許されてあまりあるんだ、もうちょっと言いましょうか、ああそうか、私の血は献血に行くとイエス・キリストの血が混ざっているって言われるかもしれないって言われたらどうしようっていうことですよ。冗談では、まあ、もちろん今冗談も混ざってますけど、もしかするとって思ってほしいですよ。キリストの血は脈々と私のうちに波打って脈打ってるわけです。そうです、その通りです。聖霊がそうしたことを思い浮かさせてくださる。想像もしなかったこと、目が見たことないもの、耳が聞いたことないもの、人の心に思い浮かんだことないもの、神を愛する者のために神が備えたものは皆そうであるって言われている、その事柄を私たちは思い起こさせていただくことができる。これが私たちの慰めになることありませんか。慰めになることありませんか。それからね、あの御言葉を思い出すこともありますよね。御言葉を思い起こすことが、それ聖霊の働きですよ。あのね合理的になりすぎちゃいけないんですよ、こういうところは。あの御言葉を思い出すとか御言葉を覚えるって全部聖霊の働き、全部聖霊に栄光を返してください。私たち の頭がいいからだって言うかもしれませんけど、私ね、そのじゃ頭の良さ誰が作ったんだって話です。聖霊がそれをしてください。御言葉が覚えられるとか御言葉を口ずさむことができる、これはもう聖霊です。聖霊の働きです。で、聖霊が忘れていたことを思い起こさせてくださる。ああそうかって、神様は私のことを本当に愛しておられるではないかって、これを私の愛する子、私はこれを喜ぶって、こんな私をも喜んでおられるのかっていうことです。ということは、私は自分で自分の責任を取って自分を傷つけちゃいけないんじゃないかって、だって神が私の責任を取ってくださり、私がいることで喜んでくださる私の父が天におられるんだっていうことを時々思い起こすことができるんじゃないでしょうか。聖霊はそんな風にして素晴らしいことを思い起こさせてくださいます。あるいは過去の証を思い起こすこともできるかもしれません。とにかく神様は超自然的な誤解をあなたの脳みその中に、あなたの心の中に、あなたの霊の中に手を伸ばして、どんな苦しみの時にも私たちを慰めてくださいますとあります。こうした事柄は皆さん、あなたの内側からは出てきませんというのが今週のメッセージだったでしょ。私たちの助けはいつも外側から来ます。我山に迎えて目を上げ、我が助けはいずこより来たるや、私の内から来るとは、そういう聖書書いてないでしょ。我が助けは雨土を作りたまえし、そうなんです、主から来るんです、いつも外側からです。ですから私たちが慰めが欲しいと思ったら神を呼ぶことです。呼ばれた神様は必ずそばにいてくださるばかりか、超自然的な介入を通して私たちの心に手を入れてくださることもあれば、超自然的な働きを通して自然の被造物なる人間をあなたのそばに置いてくださることもおできになり、それらを通してどのような苦しみの時にも、今日これ一節しかいかないですね私たちを慰めてくださいますというわけであります。こうして私たちも自分自身が神から受ける慰めによって、どのような苦しみの中にいる人をも慰めることができるのです。神から霊的な慰めを受けた人は外に向かうということです。もう一回言いますよ。神から慰めを受けた人は外に向かうということです。他の人に目が向かうということをぜひ覚えていてほしいと思います。なぜならばですよ、苦しんでいる人がいますね。その人の中から慰めは出てこないからです。その人の外側からいつも慰めは来ます。そして私たちはこういうことができる。もしかすると私が使われていますかと、誰が私たちのために行くだろう、主よ私がここにおります、私を使わせてくださいと言って、私たちは使わされて、その人の外側から慰めを提供することができるのであります。私たちも 自分自身ができるんですか、そんな偉そうなことできるんですか。聖書は言います、私たちも自分自身が神から受ける慰めによってどのような苦しみの中にいる人をも慰めることができるんです。その人が外的な苦しみで苦しんでいようと、あるいは内的な苦しみで苦しんでいようと、私たちが慰められたその経験を通してその人たちを慰めることができるのであります。ですから慰められた兄弟を、慰められた姉妹をさ、外を向きなさいと聖書は言うわけであります。で、じゃあでもまだピンとこないなっていうことがあるかもしれません。では私はヒントを今日与えるように示されています。あなたが受けた苦しみのどんな苦しみにどんな慰めが与えられたかを思い起こすことであります。例えば自分を恥じていたときに誰かが慰めてくれた言葉は何だったのか、もうちょっと言いましょうか。今日私岐阜集会でメッセージしたのは第二テモテの4章のところですけど、マルコを伴って一緒に来てください、彼は私の務めのために役に立つからです。一度こんな宣教のために役立たないって言って追い出されたマルコをもう一度呼び起こして役に立つっていう慰めの言葉が語られてますよね。今日ここからメッセージした、役に立たない、同行しない方が、一緒にいない方がいいって言われたマルコが役に立つと言われたっていうことは何を示しているかっていうと、主イエスキリストは、パウロを用いている主イエスキリストはくすぶる刀身を消すことをしない、傷んだ足を折ることをしないっていうメッセージを今日したんです。自分はもうダメだと自分で自分を捨てるような日があってもキリストは捨てないっていうのが慰めでしょ。慰め、私の慰めです。いやちょっとじゃあ慰めの経験を通してどう慰めることができるかっていう話をしてますから、私はもうダメでもうおしまいだって自分で自分を捨てるような日もキリストは捨てないっていうのが私の慰めなんです。ですから私はそうやって言ってる人に対して言うことができるんです。あのね、キリストはくすぶる灯芯を消さないんだよ、こういうことだよ、もう煙が出てるランプは油のランプの芯にキリストはずっと風が当たらないように手を当てて、そして守って火がもう一度つかないかな、期待してくださるんだよ。傷んだ足を折ることをせずって、足はまっすぐ伸びてるから役に立ってペンにもなったりするんだし、乾かせば紙にもなることはできるんだけども、折れてるともうそこがもう変色してきて、わかりますよね。折った足は炭子葉の植物ですから、折ったところはもう変色してきてもう役に立たない、ふにゃふにゃになっちゃう。でもそのふにゃふにゃになったところをじっと眺めて、まだ大丈夫だって言ってギブスを当ててくださるのが神様なの。これが私の慰めなので、私皆さんが元気なくしたら、世の中がどれだけあなたのことは弱い、弱った、役に立たないって言っても、キリストはね、今も手をかざしてるよって慰めて差し上げることができるのであります。私が慰められたから、皆さんもキリストに、そして聖霊に慰められたら、あなたも言って同じようにすることができるのであります。もうちょっと言いましょうか、もうちょっと言いましょうか。キリストはね、創世記でね、私たちの罪を犯したばっかりのアダムとエヴァを隠してくださる川になってくださったでしょ。あれキリストの雛形で、キリストですよ。あれはキリストは動物の川になってくださったであるならば、私たちも私たちの罪をキリストはこうやって覆い隠してくださっているわけであります。であるならば、誰かの弱点に気づいたり、誰かのおかしなところに気づいても噂話をしないで隠してあげる、黙っててあげるっていうのがキリストの姿じゃないですか。キリストの姿、私はそうやって守られました、かばわれました、だから私も誰かの弱点に気づいても絶対に言わない、守ってあげる、そういうことを慰めとして持っていって、そして人の変化へと変えていくことができる。これ私の慰めなんです。そして人への慰めに変わっていくんです。それはすごく力になります。私の、そして誰かの力になると思います。6節、もし私たちが苦しみに遭うなら、それはあなた方の慰めと救いのためです。もし私たちが慰めを受けるなら、それもあなた方の慰めのためで、その慰めを私たちが受けている苦難と同じ苦難に耐え抜く力をあなた方に与えるんです。これエネルギオーという言葉ですけど、今のエネルギーですよね。苦難に耐え抜くエネルギーが慰めなのだということです。 ぜひ今日覚えていきましょう。あと3分だけ続けさせていただきますが、あなたに与えられたキリストの慰め、誰かが来てくれたっていう慰め、聖霊が教えてくれたっていう慰めは、あなたの外の人の誰かの慰めになります。その人は自分で慰めを作れないことに驚いています。ですからあなたが言って、あなたは慰め作れないよっていう言葉も、もしかすると福音的な慰めに変わるかもしれない。でもね、キリストは今日私にこういう御言葉をあなたに届けるように教えてくれたって言って渡すことができるのであります。その慰めは苦難に耐え抜くエネルギーに変わります。苦難に耐え抜くエネルギーに変わります。私の知ってる人が牧師先生ですけれども、皆さん誰かすぐ分かると思います。私の知ってる方が別の教会の、別の、その先生の教会じゃないですよ、その先生の別の教会の方にこうやって言われた。その牧師先生の、牧師夫人だった、こうやって言われた。その先生の子供さんにアレルギーがあって、大きなアレルギーがあって、そして同情してくださったんですって。同情してくださったんです。優しいですよね。だけど慰め方が大きく間違っていたんです。それはどういうことかって、その先生はその先生に対して、でもそのうち良くなるんでしょって言って、ああそれは本当かもしれない。でも続けた言葉はこうです。あれはね、精神的なものが影響してるらしいから、あんまり気にしすぎても良くないわよ。精神的な原因でアレルギーになってるんだからって言って、その後そう続けるわけです。その先生は聞きながらもう早く出てきたかったそうです。聞いてるからね、早く出ていきたかったそうです。それはメッセージがこうだからです。本当は悪くはなるはずはないのに、あなたとあなたの子供がいけないんだというメッセージが込められて、あなたの努力が足りないって言われ続けたからです。これは福音と違いますね。慰めのように響くんですが、慰めのように響くんです。あんまり気にしすぎてもよくないよ、精神的な原因だよ、慰めのように響くんですが、慰めはそこにはないわけであります。それは責めるだけで、本人は犠牲を払うつもりはゼロだからです。そばに行くつもりもないからです。そばにいてあげようとか、味方になろうって気持ちもゼロだからです。他の教会の人ですからね。つまりこういう、そこからその先生が受ける苦難に耐え抜くエネルギーはゼロだ、むしろマイナスだったと思います。むしろ慰めには味方でいてくれることとか、聖書の言葉を持ってきてくれることとか、福音を伝えてくれることとか、これが大切なことです。もし私がその先生、言われた先生だったら、こう言われたかったと思います。その問題はキリストご自身があなたに与えたものだ。それってすごく厳しい言葉ですけど、私にはもうそれしか慰めがないです。なぜならキリストが良しとしてそれを私たちの家庭にお与えになったんだからって、その先生は受け止めることができるからです。これが福音です。これが福音です。そしてそういう言葉がないんであれば、むしろ言葉などいらないのであります。裁き主としてそこにいてくれるんじゃなくって、味方として、友達としていてくれるだけでいいのであります。私今話しているのは、今週使えるかもしれないし、3年後使えるかもしれないことです。でもそこにいるだけでいいということです。あるいは犠牲を払ってくれるといいと思わないですか。犠牲を払ってこそ慰めはそこにあります。キリストが慰め主なのは、キリストご自身が代価を払ったからです。見えないところで時間の犠牲、心の犠牲を払っている、慰める人々っていうのは、皆さんの人生の中にもたくさん触れることができた。いや、むしろ私こう思うんです。ここにおられる方々のお顔を一人ずつ見てますけれども、みんな一人一人どこかで誰かを慰めるために時間の犠牲を払い、心の犠牲を払っておられることを私は思うわけであります。そして私は最後になりますが、ある先生、中野一郎先生、この間電話かけてきました。忙しい、時々かけてくる、時々話すでしょ、時々電話かけてくるからです。時々かけてきて、この間おっしゃったのは、 今ね君のこと思い出したって、国際電話で、国際電話で時間逆算すれば多分変な時間帯だと思いますけど、君のこと思い出した、レイナちゃんどうって言って電話かけてきてくださるわけであります。こうやって私は慰められるから、誰かを慰める方法を先生から教えていただいてるんだと思います。であるならば私たちも、あ、聖書閉じちゃった、ごめんなさい、最後御言葉読んで終わりにしますね。神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいます。こうして私たちも自分自身が神から受ける慰めによって、どのような苦しみの中にいる人をも慰めることができるのですと記されていますが、どうぞ今週どこかで誰かを慰めることができるのであれば、どうぞ使わされていって慰めてとなりましょう。何も言わないことが慰めになるかもしれないし、して味方であると、私たちが受けたキリストの福音による慰めを伝えることが慰めになるかもしれません。聖霊がそれをしてくださいます。ごめんなさい、お祈りをいたします。